聖書と福音の時間です。あなたは椿とサザンカを見分けられますか？花を見ればサザンカは平面的で椿は立体的です。また花が散るときサザンカは花びらから落ちますが、椿は花全体が落ちます。ところが葉っぱだけで椿とサザンカを見分けるのはプロの造園師でも難しいそうです。先が見えない私たちの人生も間違わないようにしたいものです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。私は以前アメージングレースという賛美歌を取り扱ったドキュメンタリー映画を見ました。南アフリカという国がとうとうアパルトヘイトを撤廃したことを記念して、ロンドンの大きなスタジアムでコンサートが開催されるのです。まあ、コンサートと言いましても12時間以上続くんですね。出演するのはヘビメタロック、ハードロック、パンクロックで、スピーカーから重低音が大音量で放出されます。会場はアルコールとドラッグで騒然としています。ところでこのコンサートにおいて主催者はどういうわけか、取りに黒人のオペラ歌手ジェシー・ノーマンを持ってくるのです。ノーマンは自分の出番が来るまでの間、更衣室でインタビューを受けるんですね。彼女は非常に知的な方で、アメージングレースの歌詞について彼女流の解釈を加えていくのです。さて、いよいよ彼女の出番になりました。舞台に彼女が立った時、聴衆が矢じり出します。というのは、今までの出演者たちとあまりにも音楽のジャンルが違いすぎるからです。誰一人聞いてないんですね。みんなアルコールと薬物でぶっ飛んでるんです。しかし彼女はバックバンドなく、楽器なし、伴奏一切なし、ただアカペラで歌い出すのです。その声はかき消されて人々の耳に届きません。しかし一番を歌い終わった時、会場にいた7万人が静まり返っていたのです。2番の歌詞はこうです。私の心に恐れを起こさせたのは恵みでした。そしてその恐れを取り去ってくれたのも恵みでした。3番はこうです。ここまで私を安全に導いたのも恵みであり、そして恵みはとうとう私を私のふるさとへと導いて行かれたのです。7万人の中の何割かの人々は、遠い昔、日曜学校で習った歌詞を思い出しながら歌い出し、そして最後は大合唱となるのです。私にとって忘れられない映画の一つです。さて、聖書の中にこう書いてあります。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。ここから3つのポイントでご紹介しましょう。第一に、恵みとは神から出た神の一方的な愛のことです。ところでこの番組のタイトルは聖書と福音です。ところが新聞のラジオ番組欄を見ると短く宗教と記されています。私にとって実はこれは不本意なことなんですね。というのは、宗教とは神を喜ばせようとして人が何かをすることだからです。しかし恵みとは、神が人のところまで手を伸ばして寄り添うことなのです。すべての宗教は、行いなさいという一言で要約することができます。我々の決めたリストに挙げられていることを行ったら、神の愛を獲得することができるというわけです。それぞれの宗教にそれぞれの独自のリストがあって、比較すると互いに矛盾していると思います。正反対のことを主張している部分もあるでしょう。しかし共通しているものはこれです。神様に好きになってもらうためには、働いて苦しんで奮闘して、 頑張らなければならないという教えです。聖書はこのような考え方を立法主義と呼んで、最も神の心から離れた考えであると語っています。なぜなら、神が人を愛するのは、人が神に何かプラスになることをした結果のご褒美なのではなく、神ご自身の性質だからです。あなたが絶好調の時でも、絶不調の時でも、神様の愛は増えたり減ったりしません。あなたに対する神様の愛は、限りがなく、切れ目がなく、無条件で移り変わることがない。そしてあなたはそんなすごい愛を受けるに値しないのです。受けるに値しないものがタダで受け取ることを、この上もなく喜ばれる神の態度のことを、恵みというのです。恵みとは、あなたが決してお返しができなくても、神様が無償で与えてくださることです。この恵みによって、神はあなたの罪をキリストに背負わせ、あなたの罪を完全に帳消しにしてくださったのです。恵みとは、あなたの負債を神が代わりに負担して完全に打ち消してくださることです。第二に、神はこのように恵み深い方なので、今信じることが難しい方でもお願いすることができるのです。聖書は言います。神の一人子イエス・キリストは、あなたの罪のために十字架で死に、墓に葬られ、三日目によみがえられた後、この三つのことについて、どうぞこれからも聞き続けてください。そして聞きながら、この神の真実の証言を分からせてください。信じさせてください。信じる勇気を与えてくださいと祈っていただきたいのです。というのは、キリストを信じる信仰も神が恵みによって与えてくださるからです。神に願うのです。神は喜んでその祈りを聞いてくださるからです。なぜなら、あなたが罪と死後の裁きから救われるのは、あなた以上に神の願いであるからです。第三に、この恵みは神の賜物です。それはプレゼントなんですね。なので、このプレゼントを素直に受け取ることを学ぶ必要があります。実は人間同士の関係においては、ただより高いものはありません。私たちは何か大きな犠牲を払わないと、いいものは受け取れないという社会システムの中で成長してきました。ですから、恵みを受け取るということが実は下手くそなのです。はっきり言って、恵みに対して警戒心を持ってしまうのです。あるクリスチャンが夜明け頃に夢を見たそうです。それは光り輝く姿をした神の前に、たった一人で呼び出されるという夢でした。神は彼の名前を呼んだのです。その瞬間、彼の口から出てきた言葉は、ごめんなさい、許してください、申し訳ありません、すんませんでした、申しませんです。ひたすら謝り続けるという夢なんですね。具体的に何かについて謝罪しているわけではありません。ただ神の光に照らされた時に、自分のどうしようもない過去や今の自分の心の醜さなどを意識した時に、ひたすらペコペコ謝ってる状態が一番心落ち着く状態だったというのです。しかし、そんな彼に神は許すと言われたのではなく、もっと反省せよと言われたのでもなく、ただ一番大切なことを学びなさいと言われたというのです。その時に目が覚めるんですね。起き上がって聖書を紐解いて、ようやく答えを見つけたそうです。それは、恵みを受け取ることを学ぶということなのです。神が受け入れてくださることを受け入れることが大切なのです。それ以上に神様を喜ばせることはありません。恵みとは、神の一方的な愛の証です。あえてこの恵みを別の名前に言い換えるならば、イエス・キリストご自身の人格です。どうぞあなたも この恵みのキリストを信じ、受け入れて、永遠の命をぜひいただいてください。心からお勧めいたします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。